はい、というわけで、まちみるの地域おこし協力隊の会の第2回目になります。一応もう一回自己紹介軽くしておきますと、まちみるゴリドコーヒーの小立です。よろしくお願いします。どうぞ。
はい、ワクワクスの遠藤です。よろしくお願いします。
元地域おこし協力隊で、現在ワクワクスの遠藤と、遠藤ゆり子と申します。
はい。はい、栃木市の地域おこし協力隊の高野純喜です。
はい、というわけでこの4人で2回目もお送りします。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
で、1回目はざっくりとした活動内容を聞いたところで終わったんですけど、じゃあもうちょっと具体的に、まあ、ゆり子さんの場合はもう活動期間終わってるんですけど、活動をしてみて、その協力隊員をやってよかったなっていうところとか、うん、まあ、地域おこし協力隊、町おこしが一応目的ではあるんで、その町づくり町おこしに貢献できたなって思うところ思ったところ、うんうんうん、あと、まあ、とりあえずこっちからいきますか、うん、いい方から、
うんうん、
で小屋くんも現役としてそのやっててやりがいを感じるところとか、まあ、貢献できてるなって思うところをまずそれぞれ教えていただけますでしょうか。う
ん、はい、とまあいくつかあるんですけど、まあ、あのもともと私こうなんて言うんだろう、みんなでこう集まってちょっとイベントとか、うん、少しそういうのをやるのも好きだったので、やっぱり協力隊ってこう自分のやりたいと思うこと、まあ、それがかつこう地域 の方とかにとっても喜ばれるだろうなって思うことを、まあ、自由にできるっていうのは、すごく自分にとってもこう楽しく活動できましたし、まあ、単純に、ね、こう一緒に関わってくれた人たちにも喜んでもらえることはすごく多かったので、まあ、そういったところは良かったかなっていうふうには思います。で、あとは、開門町電源地区をメインに活動してたんですけど、やっぱり単純にこう、例えばお店の人とか、地域の方から、あ、これ本当やってくれてありがとうとか、うん、それ感謝されるっていうことが、結構多かったりもしていて、うん、なんか、まあ、栃木市の地域おこし協力隊なんですけど、まあ、本当にその、一人でもなんか感謝してくれる人がいるんであれば、うん、まあ、私がこう活動した甲斐があったなっていうふうに結構私は思えてたので、うん、まあね、本当にその広い地域の中でどれだけ役に立てたかはわかんないですけど、まあ、本当にそうやって言ってくれる方が、何人かいらっしゃったっていうのは、こう、まあ、やりがいでもあるし、まあ、やっててよかったなっていうふうに、すごく思うところかなっていうふうには、うん、思いますね。
じゃあ3年間やってみて、はい、やっぱりこう、うん、実績として達成感はある、
うん、そうですね、ありますね、うん、
あります、
はい、
あ、いいですね、
うん、まあ、でもそういう、本当に身近なところっていうのもそうですし、まあ、あと一つちょっと嬉しかったこととしては、冊子を作ったんですよ。開門町電源地区を紹介する、
うん、あ、はいはい
はい、チトっていう冊子を作りまして、はい、うん、で本当に開門町の電源地区のこう暮らしだとか、まあ、人だとか、そこに関わる、こう、そこで働かれている人たちとかを紹介する冊子を作ったんですけれども、まあ、それをですね、全国の自治体を対象としたパンフレット大賞っていう、はい、まあ、広報物 のそういった、賞があって、そこに応募したんですよ。で、応募したらですね、審査員長賞をいただくことができて、で、まあ、それなんかもね、本当に、こう、全国に、まあ、どれだけの方がね、その賞をちょっと見ていただいてるかあれなんですけど、やっぱり全国に、こう、知ってもらえたっていう機会にはなったのかなっていうふうには思うので、まあ、それは本当に単純にすごく嬉しかったなっていうふうには思います。はい。
これまでね、電源地区の紹介してるパンフレットなんて、うん、何これっていうのしかね、まあまあ、なかったからね。まあ、
建物の紹介とかがね、そうそうそう、大体多いんですよね、電源地区って。まあ、街並みとかが評価されてるところなので。
それから、そのね、状態からね、それだけ賞を取れるだけの広報物ができたってことは、うん、確かにそれなりの成果というかね、うん、飛躍だとは思いますよね、地域として。
確かに暮らしとか人っていうのに今までそんなにフォーカスはしてなかったのかなっていう気はするんで。
う
ん、
そうですね、う
ん。その部分の紹介っていうのは新しい切り取り方だったんかもしれないですね。うんうん、あれ、地とは、もうない、うん、少ないの？もうないの？
そうですね。財布も、あれね、実はすごくお金かかってて。
まあでしょうね。
なかなかちょっと予算が取れない部分がありまして。
なるほどね。じゃあ活動期間終了とともに、うん、あるいは一応終了。
まあそうですね。
という形
で。一応、ネットで、ウェブで見られるようにはなってるので、
ああ、
ぜひ、チトで検索をいただければ。
あれ？ 2 つだ？
はい、はい、そうです。
2号まで出て
る。でもね、あれデータとしてはすごく価値のあるものだと思うし、うん、あれね、その、いつでもね、すれるというか、する予算を取って、ればね、それだけで十分にこう、うん、 なんだろう、魅力というかね、発信する媒体になるんだから、なんかちょっとお金がないからって理由で発行を止めちゃうのはすごいもったいない、ものだとは思いますけどね。
ちょっと話ずれちゃうんですけど、地域おこし協力隊の俺が見てて、まあ、ここ改善してもいいんじゃないかなって思うところはやっぱ継続性で、うん、3年経ったら基本的にはバッサリ終わっちゃうから、うん、そこまでやってきたことが続かなくなっちゃう、うん、個人に依存しちゃってるんで、それが続けられるような仕組みは残してもいいんじゃないかなっていう気は、まあ、活動内容にもよるんだけど、うんうん、あってもいいかなっていう気はしてます、うんうん、そういうなんか地図みたいな成果物がせっかくできたのに、うん、しかも賞まで取ってるのに、うん、続かないっていうのはもったいないですよね、
う
ん
うん、そうですね
とは思います、
うん、まあ、これもさ、まあ、この後どのタイミングで話すかにもよるんですけど、うん、結局なんだろう、協力隊っていうものをどこまでその市の活動事業として捉えるかっていうのもあって、うんうんうんうん、それ言い始めたら市役所職員の仕事みたいなものじゃないですか、まあね、それを継続して誰かがやり続けなきゃいけない、それって多分協力隊の趣旨とはまた別の話になってくるので、うんうん、そこはねどう切り分けるかというか位置づけるかっていうのはね、うん、なんか真剣に考えないといけないのかなと思いますね。
一応、ね、うん、協力隊ってこう継続して採用っていうこともあるんですよ、
うん、
まあ、私が卒業してちょっと私の後すぐはいないんですけど、またちょっと採用したいねなんていう話もちょっとあったりしていて、
う
ん、
同じようなエリア同じような内容でっていうことで、
はい、そうですそうです、うん、全国的に見るとやっぱりそうやって前の人が任期が切れるから次の人を取るっていうような、うん、パターンも結構多くて、うん、でただ自由に活動してたので、
うん、
地域型の場合って自由に活動なので、うん、なうん、私がやってきたことをそのまま次の人がやりたいかどうかっていうのはまた分かんない部分があるので、うん、そこはちょっとね、難しいところなのかなっていうふうには思いますよね。なので個人的にちょっと思うこととしては、そういった地図とかね、あとはちょっとポポポっていうマップなんかも、うん、私作ってたんですけど、まあ、もしちょっとその公認になる人がちょっとあんまそういうのは興味ないとかちょっと苦手っていうのであれば、うん、逆に卒業した隊員にその事業を業務委託として、まあ、市から予算を取ってもらって、はいはいはい、今度外注してもらうように、
うん、
こうすると協力隊もその地域にこう継続して定住しながら、はい、ね、仕事をね、続けていけるしっていうので、うん、まあ、そういうことができるといいのかなっていうふうには、
うん、それってできるような可能性ってあるんですかね。
あ、でもありますね。うん、
それはワクワクスとして、
まあそうでしょうね。
見たく受ける形、
まあ、金額にもよりますよね、うん、やっぱり公共のね、事業というか、うん、仕事なので本来であれば入札とかプロポーザルとかいろんなものがありますけど、うん、まあそういうのが必要ない定額の事業であれば、うん、そういうこともあり得ると思います、うん、
なるほどね、
うん、確かに。ただ逆にそういうふうに、ただね、市としてもいやでも正直そんな予算をかけて続けるほどのものじゃないよってなっちゃうと、
うん、
本当にバッサリ終わっちゃうので、まあまあ
ね、それはしょうがない
よね。そうですね。だからいかにそれを継続的に続ける価値があるよねっていう風な形を証明するような活動をやっぱり3年間のうちにしとくっていうのはすごく重要かなっていうふうに思います。
結構今の話は僕が考えてたその地域おこし協力隊の本質的なところに触れる内容かなと思うんで、また後でちょっと、
はい、
取り上げたいなと思います、うんうん、ありがとうございます。じゃあ続いては、こうやくんのお話を聞きたいと思うんですけど、まあ、遠藤さんと同じようにやってみてやりがいとか良かったところ、まあ、さっき遠藤さんの話でちょっとこういうところがこうだったらいいなっていうのもあったんで、そういう部分もあれば教えてください。
はい、はい、そうですね、良かったことで言うと、3つほどありまして、ちょっと長くなってしまうかもしれないんですけど、1つ目が、感謝されることとか期待されることが、うん、まあ、増えたっていうところが一つ良かったことかなと思ってまして、でそれを感じたのが12月4日に、寺尾きっかけマルシェというものを開催しまして、はいはい、出汁開会前で寺尾をテーマとした、うん、マルシェとして開催をさせていただいたんですけれども、
めっちゃ大盛況だった、
はい、まあ、ありがたいことにたくさん並んでいただいたりとか、はい、すごく盛況に終わったイベントだったんですけど、それ以降結構地元の人たちにも声をかけていただける場面があって、まあ、ああいうイベントをやってくれてありがとうとか、あとはまあ期待の声ですね、まあ、今後も続けてほしいとか、こういうことやってほしいとか、そういう声をいただけたのはすごく良かったなと思ってますね。であとは広報誌がすごく大きくて、12月号の 広報栃木に一面でちょっと載せていただきまして、
はい、広報栃木っていうのはあれは市の各子に配られるんだよね。
そうです、回覧板 で、
はい、
う
ん、あれは全校配布になるんですよね、
う
ん、
だよね、
はい、なのであの各世帯に配られているものなんですけど、うん、かなりそこからの反響が大きくて、
一面にデカデカと
そうですね、今までこう知らなかった人たちにもちょっと声をかけていただいたり、
やっぱりそういうのあんだ、
まあ、そうだよね、だって名前だけじゃね誰か分かんないけど、あれだけ顔出されたらね、はい、あいつだって分かる
トータルで3面ぐらい協力隊のね寺尾での活動の紹介してくれたんだよね。
そうですね、全部で3面、
うん、
あ、そっか。
そう。
開けたとこもそうだった、
はい。そうなんですよ。
そうだそうだ。
確かにそう。うん、いや、長いなと思って。そんなに言うみたいな。他に書くことないのみたいな。
ひどい。
いやいやいや
いや。いや、まあ、そうですね。なかなかこう、うん、ああいう形で発信する。結構もう、うん、僕ら SNS とか、うん、そういうところでは発信すること多かったんですけど、うん、そういったアナログのところでも発信できたことで、うん、今まで声をかけてきたそうじゃない方々っていうところにも知ってもらえたのはすごく大き
い。
そ
うだよね。いやでも、
協力隊ってね、意外と知られてないんですよ。
あ、そうだよね。そ
らそうだよね。確かに SNS 頑張ってさ、うん、だってね、大体ね、高齢者ばっかりなんだからね、見てないもんね。
う
ん
う
ん、
SNS やっててもさ、SNS はそもそももう興味ある人しか見ないから、
う
ん、
そうだよね。
興味ない人には届かないんだよね。
確かに、うん、強制的に見てもらうには広報に乗ってもらうのが一番強いよね。
あれはもう、ね、高年齢、年齢高い人とかめっちゃ見るもんね。
う
ん、紙媒体。
意外とケーブルテレビとかね。
あそうそうそう。
そ, それ見てますよ、ね、この人毎日ケーブルテレビ見てんのみたいな。よくそんなに知ってるねみたいな。
そう、結構ね、俺、栃木市に来てびっくりしたのは、うん、ケーブルテレビから市内の情報を得てる人多くて、
いるいる。
ケーブルテレビみんな契約してるんだってびっくりすることは結構あった。
う
ん、
いや、ほんとね、このね、町でね、活動するには、広報とケーブルテレビをね、うん、利用するのが重要です。
そっか、でもそういうのに乗って声をかけられることがめっちゃ増えたという。
そうですね。まあ、感謝される場面とか、期待される場面っていうのはすごく増えたなっていうのはよ
かった。やっぱり地元の人から声かけられることが増えた。
そうですね、
関係なくまんべんなく、
でも結構寺尾の人が多いです。
あ、やっぱりそう、
はい、なんかやっぱ自分たちの地元のことだからこそ、まあ、興味を持っているのかなっていうのは思います。
なるほどね。それまあ、答えにくかったら答えなくてもいいんですけど、声かけられるのが増えると、あのこの人ちょっとめんどくさいなとかってない？めっちゃ答えにくい質問
すごくまあ言いづらいですけど、うん、まあ中にはあるんですけど、うん、少ないかなとは思います。はい、まあ、結構前向きなポジティブな意見の方が今のところは多いのかなとは。
まあ土地柄なんかな、
ね、
もう土地柄と人柄なんかね、
うん、
俺ああいうの出ると大概なんかめんどくさいしてく
る。そういうの寄せやすい体質なんじゃない？
いや、そんなことないと思うよ。だから普段から避けるようにしてるんだけど、メディアに出た後って急に客室が悪くなるなっていつも言ってる。
ああ、うん、まあね、それはね、もともとのね、あのその人知らない人が来ちゃうからね。
そうそうそう、
うん、
そ、あ、前で言ってるけどまた言っとくと、あのこうやって喋ってるけど、うん、お店の対応は全然違う。このうちの YouTube とか街見るを見て、期待してゴリドーコーヒーに来る人は大体がっかりするんで、
ね、ネット上だと饒舌なのに、
そうそうそう、全然こいつ喋んねえじゃんっていう。この間も一件あったんだけど、期待されると困るんで、ぜひ、うちのお店に来たときは、メニューの1ページ目の注意書きをしっかり読んで、話しかけちゃダメなんだなと。
まあ、そうね。意外と僕もその傾向あるからね。意外と素っ気ない対応。
マジで、うん、そう、似て、対応似てると思うんで。
そう、そう、そう、マジで話して楽しいなって思う人は話すけど、
そうそう、
なんかただ、ただ来ただけか、みたいな、みたいな。
そう、気をつけていただければ。でもまあ、まあ、緩和球大なんですけど、そういうのはあんまなかったと。
そうですね、
うん。
あんまりなかったかもしれないですね。
あ、じゃあよかったね。活動、あ、そういえば聞いてなかったと思うんだけど、活動が開始した、してから、期間は今どのぐらい？
8ヶ月目に入ったところ。
あ、まだ1年経ってないんだ。
う
ん、
は
い、
6月か、ね。
そうですね。去年の6月
から。6月からなんで。の割にはもうね、活動してるよね。
うん
うん、1年経たずにイベントやれるってことでしょ？
ほんとに、そば三昧と同じ。
3ヶ月くらいで振られる。
自分主催、自分でね、企画してるからね。そこはすごいよね。
そうだよね。そっか。じゃあ、まだ全然2年以上残してるから、うん、まだまだいろいろやれそうだと、
はい、うん。そうですね。うん、はい。
なんか逆にこう活動してて、もうちょっとこの地域おこし協力隊っていうシステムが こうだったらやりやすいなとかっていう。
まだまだ良かったこと2個目でし
ょ。ごめんごめん。いつもすげえ先に行きたくなった。もうなんかいい話を満足しちゃ
う。あともう一個。
もう一個。
最後。
三つ目。
大事なのが。
すいません、二つあります。
あ、まだそう。はい、そうそう。いや、二つ目どうぞ。
手短に話すわ。二つ目が、まあ、やりたいことやれてるなっていう感覚がありまして、もともと僕が、以前が、前職が、人材系の広告会社にいたので、うん、まあ、営業職で、結構まあ成長のためっていう形で入って、うん、結構まあ揉まれた形ではあって、うん、いろいろまあ厳しいこともやってきたし、それなりにまあ成長できたなっていうのは思ってたんですけど、まあ、自分がやりたい仕事やれてたかで言うと、ちょっとずれてたなっていうのもあって、うん、でまあそれがまあ転職っていう形になったんですけど、うん、でまあ転職をして、まあ、地域おこしとか地域活性化みたいなところをやりたいなと思ってたので、うん、そこをやれているのは自分のこう人生にとって、うん、まあ、前向きにこう進んでるなっていう感じはあるので、うんうんうん、すごくマインド的に、うん、向上したなっていうのはありますね、うん、なのでそこは良かったなっていうところですね。
まあ俺も会社員そもそもやってて自分でお店やってるけど、うん、やっぱり会社員ってなかなかやりたいことやれないもんね、うん、こういうのやりたいと思っても仕組みが組織があるから。でもなんでまた地域おこし活動だったの？
そうですね、僕出身がまあ茂木町というところで、もともと田舎育ちだったので田舎が好きっていうところがあったんですけど、うんうん、なんか幼い頃から結構なんだ、茂木町って他の近隣の町から結構バカにされるじゃないですけど、なんか下に見られてたんです
よ。まあまあまあまあ、言いたいことは分かる。すごくいい場所なんだけど、言いたいことは分かる。
僕もまあ、すごい好きなんですけど、まあ結構バカにされてて、なんか、そういうのがちょっと良くないなというか、なんかあんまり好きじゃないなっていう、そういう感じがあって、で、大学の時に、なんて言うんですかね、その他の地域とか田舎、もう回ってみたんですけど、結構同じ状況があって、うん、なんかそういうところをちょっと変えていきたいなっていうところがきっかけで、うん、地域おこしとか、うん、街づくりみたいなところにやりたいなっていうところが思ってましたね。
なるほどね。
学生の頃からそういうなんか サークルというかね、はい、活動やってたん。
そうですね。
ああ、そうなんだ。
学生の頃から地域に学生を派遣する、まあ、田舎の地域に派遣して、うん、まあ、3週間とかインターンっていう形で、うん、まあ、地域づくりの活動をやってもらうっていう学生団体とかサークルみたいなところで、
前の朝の連続テレビ小説のおかえりモネに似たようなポジションの人出てたね。あ、誰も見てない。
意外とそういう世間の話題についていけない。
っていうか俺が朝ドラ見てることが意外と意外。あれ面白かったの見てたんだけど、そう、地域おこし活動につながるかなと思って、あのドラマは。今のは見てないんだけど、あれは見てた。そう、やっぱり大学生で気仙沼に行って活動してて、ちょっと心折れて途中で辞めちゃうっていう人がいて、うん、そういうのありましたね。そういうのやってたんだ。
はい、そうですね。それが、まあ、うん、今につながってるって形ですね。なるほど。
もともとそういう思考があったということですね。
はい。
なるほど。
でもさっきのね、その2個目のなんか働き方が今いいみたいな感じって、なかなか、でも結局市役所の職員でじゃない本来、
うんうん、
なのにそう言えるってすごいいい職場なんだろうなって今聞いてて思いました、ね、
あ、でもそれはある、
うん、立場上はね、うん、職員なんだから、うん、いや大して変わんねえじゃんとは思うんだけど、なのにそう一切思わないというか感じてないっていうところが、すでにあ、いい職場にっていうかね、いいフィールドに入ったなっていう感じも聞いて思いました、う
ん、栃木市の運用もいいのかね、もしかして地域おこし協力
隊、まあ、だいぶ慣れてきたっていうのもあるかもしれないですよね、うん、
3つ目ですね。3つ目は、ちょっと、さっきとかの話をずれてしまうかもしれないんですけど、まあ、食生活の部分がかなり変わったなっていうところがあります。
なるほど、なるほど。
はい。寺尾とか、まあ、田舎の地域って結構、お裾分けの文化があると思うんですけど、うん、かなり、まあ、野菜とか食材をもらったり。
う
ん
う
ん、
よくうちにも来た。
俺もたまにもらうなって。
ありがたい。
そうですね。はい、そこからちょっとお裾分けもさせていただいてるんですけど、うん、まあ、なんていうんですかね、これ一人分なのって、ぐらい、もらったりするんで、そう、すごいありがたいことなんですけど、まあ、それがきっかけで結構食生活が変わって、 ってきて、結構体調崩すとかそういったことも減ったなっていうのは思ってますね。
あれ、もともと都内？
そうです、都内に8年住んでて。
それはだいぶ違うよね。
はい、
それが3つ目。
はい。
が3つ目です、ね、でもすごく、すごくいい。ね、人としてこう、
はい、健康。
はい。そうよね。そう。ほら、前一緒にさ、芋掘りしたじゃん。
あ、はい。
そう
あれが日常だもんね。
そうですね。
そうするとね、なんかちょっと手伝い、地域おこし協力隊やってると、まあ、手伝い的な活動もあるだろうから、じゃあそれ、お礼に、つって野菜もらったりはするだろうね。ごっそりと。
そうですね。
あ、でもいいな。じゃあ3つ終わったんで、じゃあなんかここがこうだったらいいのにな的なところはありますか？
そうですね、まあ、予算のところですかね。さっき、小田さんがお話ししたと思うんですけど、うん、まあ、あの予算がこう確保されている中で、うん、まあ、それが結構自由に使えないところがあって、うんうん、まあ、例えば、まあ、市の業者で極力は、うんうんうん、あの発注をしましょうとか、そういう市のルールの中で運用しなければいけないっていうところはちょっと制限があるので、うんうん、そこがちょっと使いづらいなっていう部分はあります。
例えばこの間やったイベントなんかの予算っていうのはどういう枠から出てるの？
ああいったものは、消耗品とか、うん、そういう枠であの使っていたりとかっていうのがほぼほぼですね。
なるほど。場所代とかも消耗品的な感じ？
場所代はかからなかった。
多分協力でやってる
の。
そうです。市の主催だと、はい、
大丈夫なんだ、
はい、
まあそもそも安いけどね。うん、大丈夫なんだ。それはいいな。うん、そうで、その予算については実は僕も事前にいろんな人に話を聞いていたんですけど。
なんだそのリサーチを。
ここに来るお客さんでそういうの分かる人結構いるんで、リサーチをしてて予算がやっぱり。うん、ネックになってるっていうのは聞いて、何々費って決まっちゃってるから、他のとこに何か違うことやりたいときにうまく使えないのが問題かもねっていうのは聞いてましたけど、実際そう、
そう、特に協力隊って難しくて、特に私なんかは12月に着任したんですよ。で12月ってもう翌年度の予算っていうのがもう申請が終わっていて、もう翌年度の予算って決まっちゃってるんですよ。でそこには私の意向は全く反映、まあ、12月に着任してるから、まあね、何にも反映されず、で、うん、私がどういうことやるかっていうのもまだわからないから、うん、とりあえず市役所の人が仮で取ってる、
うん、
で私はその翌年その中で活動しなきゃいけない、
うん、
でやっと私の意図が反映できて、うん、来年度はこういうことをやりたいからここにこういう予算を取りたいっていうのがその次の年になっちゃうんですよ。
なるほどね。3年しかない
のに。そうだから本当変なタイミングで入ると、うん、もう自分の思うように予算が使いこなせないっていうのがすごくネックだなっていうのは、
なるほどね、
思いました。まあなかなかそういった12月にっていうのはあんまりないと思うんですけど、大体まあ4月とか、うん、
まあ年度始まり
の方が多いは多いですけど、
予算決めるの何月だ、
まあ、10月ぐらいにもう申請をしてるから、
じゃあ9月ぐらいに来ると一番いいのかな、まあ、
そう
夏それじゃ遅すぎ
る。いやでも9月に来てだから、
まあ、夏までにだよね。
そう、夏までに来ればさ、うん、結局さ1年待たずしてさ、うん、来年度分がさ、
そうそう、
ある程度どっちみちラグはあるんだ。
そうそう、4月に来るんだったら8月ぐらいが、
そうそう、う
ん、
まだ無駄な時間は少なくて済むかな、
まあ、でもね、逆に自分がある程度どういうことやりたいっていう風なイメージができてきてるなら8月でもいいと思うけど、うんうんうん、やっぱちょっと入ってみないと分かんないってこともあると思うから、まあ
うね、確かにね、
まあ、やっぱり早い方がいいんじゃないかなと思います。
だいたい年度で動くからね、
うん、
で、まあ、そんな感じの話をもうちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、うん、時間がいい感じなので一旦締めまして、次回はまあ今の話の続き、
うんうん、
今予算面の話が出ましたけど、まあ、その辺他協力隊のシステム的な構造的な課題とかがあればちょっと話を深く していきたいなと思っておりますので、はい、じゃあ今回はここまでということで、はい、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。